ひばりクラブの皆さん、こんにちは。また、落語家の皆さん、どう、活躍されてるでしょうか。武田邦彦です。今日はですね、日本を守れるかの2回目ですね。日本人っていうのはちょっと変なとこありまして、まあ、もちろん歴史的にもですね、2万年とか長い間、国である、日本国という国である、また日本の国民である、というのが、もう続いてるのは、まあ、2万年と言わんとも、2200年と言ってもそうなんですけど、日本だけなんですよね。例えば中国は4000年の歴史って言ってますけど、中国という国があったのは、まあ、もうなんつっていいか400年ぐらいって言ってもいいんですし、それから中国人ですね。まあそれを漢人って言うんですけど、漢民族って言ってもいいんですけど、その人たちが中国を治めてたっていうのは、2200年のうちの 45%、つまり1000年しか過ぎないわけですね。ですから、本当にこう、もちろんヨーロッパの諸国もですね、ローマ時代はイタリアが膨張してローマにはなってますけど、イタリアという国がその何百年とか、フランスっていう国が2000年とか言うんじゃないんですね。ですからまあ、日本っていうのは非常に特殊なので、日本人はですね、外国が日本を攻めてくるということは考えてないんですよ。実際ですね、第二次世界大戦、この前の大東亜戦争においてもですね、結局アメリカ軍も沖縄までは来ましたけど、沖縄戦ってのありましたけど、やはり日本本土には攻めることができませんでした。その時も台湾はその時日本領だったんですけども、台湾も台湾戦争ってのもありませんし、朝鮮戦争ってのもありません。朝鮮も日本領だったんですけどですね。まして日本の本土は一回も外国の兵隊が入ったってのは元寇、モンゴルの時ぐらいが、まあ、1日か2日ぐらいですね。博多の湾に上陸して、また船に逃げ帰ったと、軍船に逃げ帰ったってことがあるだけなんですね。まあそういう意味では、日本は非常に特殊なんで、日本の国の人っていうのは、日本国民はですね、自分たちの領土に一回も占領されたことないんです。そういう点では中国なんか非常に哀れでですね、交換が終わったら5個16国というひどい、占領時代が続きまして、それから、唐の国も、隋唐っていう国も、ちょっと、まあ言ってみれば、ハーフの人がほとんどですから。ですから、自分たちの国の人とは言えないんですね。それからまた騒乱があって、宋という国はようやく中国の国だったんです。中国人の国だったんですけども、それも元に全部、モンゴルに全部占領されまして、ひどい目に遭いました。また、明という国はこれはやっぱり中国人なんですけども、それをせっかく作ったら、その後、清というのは、今度は女真族の満州の国ですからね。全然違うということで、まあ本当にこう2000年間、まあこの頃中国は非常に日本にもひどい話してるので、皆さん中国人にカリカリ来てますけど、中国人ってのはかわいそうなんですよ。何しろ日本で言えばですね、奈良時代にようやく日本人が国を作ったといえば、平安時代にはフィリピンから全部来て、そんなことはフィリピンしませんよ。だけども、フィリピンの人が来て全部日本を、日本人の半分ぐらいを殺してフィリピンの国にする。で、その次やっと鎌倉時代で日本人の国ができたと思ったら、今度は室町時代に、カラフトの方から、なんか異民族が来て日本が全部取られると。それでまた日本人がひどく殺されるというのを続けてると一緒ですから、それはね、なんか変なことがいっぱい起こるんですよ。小学生が我先にバスに乗ろうとするとかね、中国ですけど。日本人はちゃんと並んでバスに乗ると。なんで日本人が並んでバスに乗るかっていうと、日本人は大量に虐殺されることがないんですよ。だから、きちっと日本人同士で並んで、整頓してバスに乗ればそれで乗れるんですね。中国人ってほんとかわいそうなんですよ。ひねくれた心、自分だけが得しようという意志、まあそういうのになっちゃったわけですね。ところがそれで済めばよかったんですが、まあ中国が力をつけてくるとですね、今は中国はですね、まあ細かいこと言うともうキリがないんで、ここのひばりクラブではそういうなんか責任を取るとか何を言ったかなんてことを後ろ向きのことを言うんじゃなくて、我々の命を守るために何が大切か、どういう知識が大切かっていうと、非常に大きく言えばですね、現在の中国の軍事力は、簡単に言うと局地戦ではですね、アメリカの3倍の力があるんです。核兵器ではアメリカの3分の1です。核兵器はアメリカの3分の1ですけども、通常兵器レベルではですね、例えばドローンだとか、ミサイルとか、 まあ、中距離のミサイルですね。まあ、大陸間弾道弾みたいなものは通常は使えませんから、特に日本と中国の間のいざこざとか戦争とか、そういうことになりますと、中距離核弾道、もしくは中距離ミサイル、およびドローンっていうところですから、まあ、そういうものはですね、アメリカに対しても3倍持ってるんですよ。まあ、日本の自衛隊もですね、まあ、3分の1ぐらいありますので、アメリカと日本と足すとですね、中国の2分の1ぐらいで言ってもいいんですけど、いずれにしても中国の軍備力の方が大きいんです。それから最近なぜかってのはこれははっきりしてますけどね、周辺の諸国に威圧を加えるためっていうことなんですが、中国は核爆弾を今までずっとちょっとの間300発という状態だったんですね。そうしますと、ソ連とアメリカがだいたい4000発ですから、まあそういう比較から言えばですね、中国は小さかったんです。ところが、もう最近どんどん増やしてまして、まあ、核兵器の数ってのはそれほど正確にはわからないんですけども、だいたい今700発ぐらいで、まあ今度発表になったら1000発を超えるんじゃないか。まあ1500発ぐらいはまずどんどん作っていくだろうと、まあ現在言われております。まあ中国の経済状態にもよりますけど、それから中国政府と中国軍部の今ちょっといざこざありますから、まあそういう点も考慮しなきゃいけませんが、変わる可能性はあるけども、だいたい今年中で1000発と思ってていいですね。そうしますと、まあ、日本と中国が戦争した時にどういうことになるかっていうことですけども、まあ普通に考えますとね、ごく普通に考えますと、中国は日本にアメリカ軍がおりますからね、第一軍、アメリカの中央第一軍がいますんで、横田基地を中心としてですね、そう簡単には攻めることができません。沖縄にもいます。だけども、日本はやっぱり日本で守らなきゃいけませんし、憲法第9条がありますから、日本は軍隊持てないってことはありません。そんなこと言う人いますけどね、絶対こんなことないんです。なんでかったら、まず第一に憲法にちゃんと、憲法第9条もう一回読まれるといいんですけども、自国を守るために、日本人が日本を守るための軍隊持てないってどこにも書いてないです。外国における国際的な紛争に軍隊を出してはいけないとは読めますけどね。それからもう一つは自国を守るために軍隊で守るってことは自国の命を守るのは憲法よりか上です。ですからね。それからもう一つ決定的なこと言えば、こんなこと言うと左翼の人たちとか立憲民主党とかね、共産党とかが憲法に書いてあるじゃないかって言うんですけど、彼らずるいんですよ。なぜかって言ったらですね、現在の自衛隊は世界の軍隊の中の強さ、てか武力第5位なんです。世界全体200カ国の中で第5位ですからね。これが軍隊じゃない、自衛隊という名前がついてるから日本軍ではないなんて言ったってね、全然国際的に通用しませんよ。で、軍隊というのはですね、国際的に通用しない言葉なんか使ったってどうにもなんないんですよ。もともと軍隊というのは国際的に活躍するもんですからね。ですから、もう日本が憲法第9条で軍事力を持てないとかね、日本は自衛隊にと言ってるから軍隊じゃないとかね、そういうなんちゅうんですかね、幼稚なって言ったら失礼なんですけども、国際的に全く通用しないって言った方がいいんですけども、まあそういう日本だけのことっていうのをこれ以上言い続けてもしょうがないと思うんですね。ですからまあ自衛隊は自衛隊という名前でもいいかもしれませんけども、自衛隊はもちろん軍隊なんですよ。だってね、F-35 なんていう最新鋭の戦闘機を持ってですね、イージス艦のようにちゃんとした防備能力を持って、あとパトリオットで敵ミサイルを落とせるようになってるわけですから、これはですね、いくらなんでも軍隊じゃ、軍隊と警察の何が違うかって言いますと、軍隊は他国と戦うものが軍隊。警察は国民を逮捕したりするのが警察で。だから警察力というものと軍隊の力とは全然桁が違います。だから自衛隊は明らかに軍隊であり、しかも世界で第5位の強力な軍隊であり、それが世界一の軍隊を持っているアメリカと深い同盟を結び、日米軍事同盟ですね。まあ、日米軍事同盟と呼んでないからつったって、実際上軍事同盟です。それで日本に軍隊の基地がいっぱいあると。こんなことってないんですよ。独立国が国の中に外国の基地を大規模に持ってるっていう国はないんですよ。それでそういう事実をまず正面から日本人は考えなきゃいけないと。ずるじゃなくて。日本人の中で言い訳したってしょうがありませんからね。で、日本人の中で言い訳をするんじゃなくて、対外国から日本はどう見られているか。もちろん軍隊は世界第5位の軍隊を持ち、 アメリカと同盟を、軍事同盟を結ぶ。これを軍事同盟と言ってないとか言ったって、軍事同盟は軍事同盟ですから。それから世界にも稀なアメリカの軍隊を日本の土地の中に大量に置いているという状態ですから。それで、もう一つは、日本人自体が、自衛隊がもし、軍隊、まあ、自衛隊は必ず軍隊ですよね。で自衛隊の違憲訴訟ってのは一回だけあっただけで、起こらないんですよ。それはもう随分昔のことで。75年も軍隊持っててですね。それで、平和憲法とか言ってる共産党ももう全然言ってることと考えてると違って、最高裁に、ちゃんと最高裁判所に訴えればいいんですから。それは最初のね、訴えのありましたよ。砂川裁判とか。だけど、それと全く今状態違いますし、自衛隊の状態も違いますから。私が共産党なら必ず訴えます。だって言ってることとやってることと違うことになりますから。そんなことで選挙にやって共産党はこうですとか、平和が大切でとか、軍隊持たないだって、現に軍隊あるんだし、共産党でも、昔の社会党でも、今の立憲民主党でも、みんな最高裁判所に自衛隊は違憲であると、解散すべきだと。国の金を5兆円も使ってる、最近7兆円も使ってる、訴えることできるわけですから。損害賠償も取れるわけですからね。当然。これをしないっていうことがものすごくずるいんですよ。しかしね、私はね、日本人を守るっていう時に日本人のずるさを発揮してもダメなんですよ。それで今のところここに書きましたけど、核抑止力以外で日本人を守ることができるとは考えられません。先ほど説明しましたように、中国があれほどの敵意を持って日本を攻撃してる時に、中国が700発、日本がゼロではね、これは日本人の命は守れません。それからもう一つ非常に大きいのは、日本は広島長崎に核爆弾を落とされて、核はダメだというふうに主張してますね。で、これはどういうことを言ってるかと、核を持ちたくない。だから我々は核で死んでもいいと言ってるんですか？広島長崎はもう一回起こっていいと言ってるんですか？左翼はそう言ってます。立憲民主党も国民民主党も、それから共産党もそう言ってますよ。実際に言ってること、あなたどうですかと僕時々そういう人に聞くんですけど、答えません。ええ。いやいや、広島長崎がものすごくひどかった日本人に対してはね。だから、核はいけないまではそうですよ。核はいけないから、日本人は核爆弾で死んでいいって言ってるんです。そんな理屈ってあります？特に子供たち、戦争にも全然関係ない子供たちは、戦争で広島長崎で亡くなったわけじゃないんです。その後に生まれてるんです。その人たちは死んでもいいんですかね？日本人は核爆弾を受けて死んだから、日本は核で守ることをしたくない。だからもう一回核で死んでもいい。子供たちは全然この場合の戦争に関係ないけど、僕らと一緒に死んでくれと。いいんですかね、この論理は。僕はダメだと思うんです。だから日本の議論はもうねじれにねじれてるんですね。それは NHK がいて朝日新聞がいるからなんですが、僕らは NHK と朝日新聞と一緒に核で死ぬわけにいかないんですよ。僕はそう思います。ですから中国に核の廃棄を全部求めるか、それとも日本が核武装するか、それしかありません。北朝鮮はね、僕これ北朝鮮もね、本当にね、日本人だらしないと思いますけど、北朝鮮は僕今は核爆弾持ってるとちょっと思えないんですね。っていうのは、2017年か16年にですね、北朝鮮はものすごく大きな核事故を起こしてます。それ以後、あれだけ続けていた核実験をもうやめました。ずっとこのところもう約10年、8年ぐらいやってません。核爆弾っていうのはですね、ある程度実験しなきゃできないもんですから、北朝鮮が大きな核事故を起こしてますんでね。それは日本でなんで議論しないんですかね。そんな危険な国が隣にあるのに。拉致問題も非常に重要ですよ。だけど北朝鮮の核武装をしてるかどうかって極めて重要です。これに対してアメリカは今のところ表面上はですね、北朝鮮は核を持っているという考えです。日本はもう恐ろしくて議論したくないんですかね。日本の成人の男性ってそんなに魂が小さいんですかね。僕はもう正面から見るべきだと思います。絶対に見るべきだと。それからもう一つ最後に言えばね、核については世界で一番発言力のあるのは日本です。なぜかっていうと、戦争っていうのはですね、報復ならば許されるんですよ。つまり、日本がやられたらやり返すことができるっていうのは戦争の大原則なの。その点ではですね、核を使うことができるのは日本だけだというふうにやっぱり主張すべきです。核を使える権利があるのは 核爆弾で大勢の死者を出した日本だけです。これを現在ね、国際政治という点では、アメリカを刺激しないように、日本の立場をどう示すかと。まあ、日本もアメリカの核で、核の抑止力とか核の傘っていうのはあまり僕は信用してないんですけど、それでも、若干の核の抑止力の恩恵を受けてますからね。アメリカを刺激しちゃいけないわけで、それをできる範囲で、避けられる範囲でね、日本人は核爆弾の被害を受けてるから、次に核爆弾を使う権利があるのは世界で日本だけです。いうことはやはり同時に言うべきだと私は思いますね。とにかく日本人自身が軍備にしても戦争にしてもちゃんとした権利、つまり俺たちは死ぬということを望んではないんだということを示すべきですね。まあ、最近中国が日本の自衛隊機に対してレーザー照射をしましたね。何にも抵抗しない。レーザー照射したらアメリカ軍の規定では相手を攻撃していいんですから。それほど危険なことなんですから。攻撃と同じく見なされるんです。それを反応しなかったっていうのは、日本人は死んでもいいよと言ってるに等しいんですよ。それは軍備の点でもそうだし、自衛隊っていう名前も変えないこともそうだし、憲法9条が軍隊を持つのを反対してるっていうとぼけたことを言ってるのもそうなんです。それは日本人は死にたいと思ってますと。殺されても何の反対もしませんと。それが希望ですと言ってる状態ですから。やっぱりこれを真正面から日本人のずるさ、特有のずるさをですね、発揮する必要はないと私は思っています。